ある日こんな手紙が届きました。 One day this mail came in. 前略嘘つき者の Dear liar、でこの手紙を開けたらこんな質問が2つ質問があったんですね。 In this letter there were two questions. あなたは嘘をついたことがありますか？ Have you ever told a lie? そしてもう一つは嘘をつくことはいけないことですか？ Is it wrong to tell a lie?皆さんどう答えますか？ How would you answer this? ある時日本の小学校、ある小学校の4年生の授業の道徳の時間ですね。道徳の時間でまさにこのこう特にまあ2つ目、これをみんなで話し合ったそうですね。 And in one、elementary school in Japan, in fourth grade class、in the moral, they have the moral class. And in that class, they were discussing the second question. 嘘をつくことはいけないことだと思う人みたいな。先生がこの質問から始めたんですね。そして teacher started asking this question. Do you think it's wrong to tell a lie? で最初にクラスの最初にそれを聞いたときに10人ぐらいがいいと別に嘘をついてもいいと思いますって手を挙げた。でも20人ぐらいがいや間違ってると思うって言って手を挙げた。So at the beginning of class, when they were asked this question, about 10 students raised their hands and said, I think it's okay to tell a lie. And about 20 students said, no, it's wrong to tell a lie. それでそのクラスの中でみんなでいろんな意見を交換し始めたんですね。なんでいけないと思うのか、なんでいいと思うのか。So during the class, they started, you know, discussing, you know, exchanging opinions, why they think it's okay, why they think it's not okay. それである子がこういうふうに言ったんですね。And one student said,でも友達を悲しませないためだったら嘘をついてもいいと思う。He said,、I think it's okay to tell a lie in order not to make your friend sad.、ね、例えば友達からあまり嬉しくないプレゼントをもらったんだけど、嬉しいって嘘をついたら友達はすごくハッピーだったって。そういうケースではいいんじゃないかっていうわけですね。So he told this example, saying, you know, one of my friends gave me a present, but I didn't like the present, but I told him, thanks, I'm so happy, and the friend seemed so happy about it. I made him happy by telling a lie. で、そういう意見が流れて、こう行き交う中で、そしてクラスの最後にもう一回先生がこの質問をしたんです。So those discussions went on, and at the end of the class, the teachers asked the same question once again,嘘をつくことはいいと思う人。Is it wrong or is it right to tell a lie? で、今度は20人以上がいいと思いますって手を挙げました。And more than 20 students raised their hand and said, I think it's okay to tell a lie. 3人だけが、いや、それでもダメだと思う。Only 3 students said, no, it's wrong to tell a lie. 皆さんどう思いますか? What do you think? いけない、嘘はダメかな?Is it wrong to tell a lie? それとも時と場合によるかな? Well, it depends. You know? ついていい嘘もあるんじゃないかな? You know, there are words like little white lie. Yeah, it's okay. It depends on the situation. それかバレなきゃいいじゃん。思ってる人もいるかもしれない。Or some might think, well, it's okay as long as you don't get caught. You know? まあ10回シリーズ、あなたのための10回シリーズ、9回目、残すところあと2週ですね。今日はこれですね。So this...、series on Ten Commandments for you. This is the ninth week. We only have 2 weeks left on this one.、あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。You shall not give false testimony against your neighbor. まあ平たく言うと偽ってはならないということですね。Like, simply it's telling us you shall not tell a lie.、Right? You shall not lie. 聖書を読んでると、で嘘をつかない方がいいよと、ね、できるだけ嘘をつかないようにしようねっていう言い方はしてないんですね。So the Bible doesn't really say, well, you know, it's better if you don't lie, you know, or try not to lie.、ね、ストレートです。とってもクリアなんですね。嘘はいけない。嘘をついてはならない。っていうんです。The Bible is pretty clear and straight. It says, do not tell a lie, do not lie.でも毎日の生活のことを考えるといろんな、ね、状況があってそんな嘘つかないで生きるなんて無理ですよって思うかもしれませんね。But when you think about the reality, you know, many situations, you face many difficult situations and you might be thinking, well, I get it, but in reality, it's almost impossible to live without telling a single lie.
うしたらいいかな。
だから今朝はこのただいいか悪いかっていうことよりも、なんで聖書は嘘をついちゃいけないって言ってるのかな。で、じゃあ嘘をついちゃいけないんだったらどうしたらいいかな、そこら辺を考えてみたいと思うんですね。 So this morning, instead of, you know, discussing whether it's good or bad to lie, we want to think, why is the Bible telling us not to lie? And then, what should I do? What should we do?で、まず嘘ってどういうもんかな、そこから入ってみたいと思うんですね。 Let's think about lies. What are lies? Now, what are the characteristics of lies? 嘘ってどういうもんかな、まず一言で言うと人を欺く行為ですね。人に対する不誠実な行為ですよね。 Like, it is deceitful. It is, you know, you're deceiving somebody when you tell a lie, right? And therefore, it is an unfaithful act.ね、どんなに正当化しようとしても思っても真実と違うことを相手に伝えてるわけですから誠実とは言えないわけですよ ね、 ね、本質的に。 No matter how you want to justify your lie, you know, it is the fact. The fact is that we are communicating something that is not true. So yes, it is unfaithfulness. It is deceiving. そして嘘をつくとき私たち何をしてるかっていうと自己防衛をしてる、自分を守るためのこれ行為なんですよ。 And any lies are an act of self-defense. We're trying to protect ourselves. 自分が嘘をついたときのことをちょっとね考えてほしいと思うんですけど、 Just think about when you lie, assuming you have lied in the past. Okay? 多分嘘ついたことあると思うんですけど、そのときどういう状況だったか。大概の人は嘘をつくとき自分が怒られないように嘘をつく、自分がトラブルに巻き込まれないように嘘をつく、ね、ことがほとんどですよね。 Most cases we tell a lie so that to protect ourselves so that I don't get caught, I don't get in trouble、right? でもさっきみたいに人のことを思いやるときはどうですか。 But what about, you know, you're thinking about your friend and you tell a lie。でもそれも本当のことを言ったらそれは悪いニュースを相手に伝えて相手を傷つけてしまうことになる。すると私が傷つけた人になってしまうんですよ。私が悪者になってしまうわけですよ。だから自分が悪者にならないために嘘をつくわけね。相手のことを思いやってるんですよ。でも突き詰めていくと自分が悪者になりたくないわけですね。 Like when you're concerned about your friend and you're thinking about your friend and you tell a lieWell, yeah, intention is good, but bottom line, you don't want to be a bad guy who conveyed the bad news. That's it. You're still trying to protect yourself. ほいで、そうやって嘘をついた時に何が起こるか。 And when you lie, this happens. 信頼を失うんですよ。 You lose your trust.相手に嘘をつきました。それがどんなに思いやりのある嘘だったとしても、その人は、あ、この人は嘘をつくんだっていうのがインプットされるわけですよ。で、この次にまた思いやりのある言葉をかけても、いや、またこの人は嘘をついてるんじゃないかな。ね、私を傷つけないように違うことを言ってるんじゃないかな。どうしても人はそう思うようになるんですよ。Like, you can tell a white lie, like you can tell a lie and try not to hurt someone, and when you do that again,Your friend might think, well, I understand the intention and I appreciate it, but he, you know, you told me a lie to make me happy last time. Maybe you're doing it again. And そこに信頼ができなくなっちゃうんですね。Your friend cannot trust you fully anymore because you've done it once. 信頼を失います。そしてこの信頼というのは失うと、一回失ったら、失うのはすごい簡単ですね。一回で失います。一回失ったらそれを回復するのにすごい時間と努力が必要になりますね。でもう一回信頼をこう積み重ねていかなきゃいけない。大変なことです。And this trust is like something you can lose in a second, in just one occasion. But in order to regain trust, it takes time, it takes effort. A lot of effort. You know? ね、だからこれはしたくないな。So we don't want to get there.そしてもう一つ、嘘っていうのは癖になります。And one more thing, it is addictive. っていうのは、嘘をついた、そしてその場をうまくしのげた。よっしゃ、よかった、よかった。問題にならなかった、よかった、よかったと思う。Like you tell a lie and you know, you didn't get caught, you didn't get in trouble, everything went well. And you feel like, yes, yes, this is one I wanted to see. だから妙な達成感があるんですよ。妙な満足感があるんですよ。So you have this weird sense of satisfaction, weird sense of accomplishment. That you did it. すると人間の欲っていうのはまたやろうって思うんですね。また今度何かあった時に同じようにしよう。And our sinfulness, selfishness will start saying, okay, when something happens, I'm going to do it again. そうやってまた嘘をつく。そうやってまた嘘をつく。癖になるんですね。So you tell a lie again, and then again, and again, it becomes addictive.、ね、まあ、罪っていうのはどんな罪でもこの、まあ、中毒性っていうんですかね。癖になるもんですよね。ね、ここにはまってしまう。嘘も例外ではありません。Like any sin is addictive in nature, and sin is no, I mean, telling a lie is no exception. これが嘘です。So this is what lie is about. じゃあ聖書はね、人間的にこうやって話してばっかりもあれなんで、聖書は何て言ってるかな、罪に、あ、嘘について何て言ってるかな。So, what does the Bible say about lies?、第一ヨハネの2章21節でこういうふうに言ってます。Here's the passage in 1 John 2:21. 偽りはすべて真理から出ていないからです。No lie comes from the truth. 当たり前なんて思います。当たり前なんですね。Of course, right? Of course. でも、ここまでおそらく考えないんですよね、僕らね。But we don't really think this way when we tell a lie.、Right. 偽りは真理から出てないんですよ。You see, no lie comes from the truth. じゃあどこから出てるの ?Where does it come from? ヨハネの8章の44節、John 8:44 says this. 悪魔は偽りを言うとき自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者、また偽りの父だからです。When the devil lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. で、偽りは真理から出てこないよ。どこから出てくるの？悪魔から出てくる。サタンから出てくるっていう。So the lie doesn't come out of the truth, it comes out of the devil, Satan. で、ここで、サタンは偽りの父だと言ってます。もう生みの親みたいな感じです。So he is a father of lies, that's what he produced, right?これだけでも十分、あ、これは怖いことだなって思う、ね。This alone tells you that this is a scary thing, right? Lie is a scary thing. だから、なんで嘘をついちゃいけないの？一番の理由はそれは神様から出てきてるんじゃなくて、サタンから出てきてるから、そんなところに僕らはまったら危ないよって。だから嘘はつかない方がいいんだ。So the reason why we should not lie is because it's not coming out of God, it is coming from Satan.で、これが本当にサタンのもうめちゃくちゃ典型的な罠であり、策略なんですね。やり方なんですよ。So this is the very typical strategy of Satan. っていうのは、嘘をついて私たちが何をしてるかというと、表面的な、一時的な解決を求めてるんだよね。その場限りに。Because when we tell a lie, we're seeking a temporary, like, solution just on the surface.、Right? 本当の解決じゃないんですよ。It's not a real solution.一時的なんです。もう上辺だけなんです。でもそれでみんな気分が良くなるんです。さっきも言いましたね。良かった良かったって、ね。So it's temporary. It's just on the surface, but it makes us feel good. As I said, yes, yes, I did it. You know? で、うまくいった。うまくいったって思うから悪いことじゃないって思っちゃう。And when we think it went well, of course we don't think we did something bad. It was okay. It was okay because it went well.終わりよければすべてよしみたいな感じですね。And justify the means. それでまたやろう。さっきも言いましたね。こうやって罪の世界、嘘の世界にサタンが私たちをどんどんどんどん引きずり込んでいくんですよ。嘘をつき始めると。So when we tell a lie, that's how Satan starts to drag us into the world of lies, world of sins.でここまでみんなこうやって聞いてて、うん、そうだよな、そうだよなって頭で分かるんだけども、分かってても、じゃあどうすればいいのかな、現実的にそういう場所に直面するじゃないって思うんです。そこがいつもネックになるんだよね。So, we can understand all this in our head, right? It makes sense. But in reality, sometimes we face situations that seems to be impossible without telling a lie. So, what do we do? 直したらいいかな。で、聖書には嘘をついてはならないと同時にこうしなさいっていうことも言ってくれてます。The Bible not only tells us not to lie, but it also tells us to do this. それが、エペソの、ん？あ、スキップした。戻ります。 その前に神様がどういうふうに罪を持ってるか、ね、もうやっちゃいけないやっちゃいけないんだけど、神様が私たちの嘘を見たときにこういうふうに思うんですね。それは私からスキップとページ、but wait back, this is how God feels when he sees or hears the lie。主の憎むものが6つある、いや主ご自身が忌み嫌うものが7つある。面白い言い方ですね。どっちなのか思いますけども、でも高ぶる目、偽りの舌、咎なき者の血を流すてて、この後この7つのリストが入っているんですけども、So he said there are six things the Lord hates, seven that are detestable to him, haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, and the list goes on. 偽りの舌、神様が憎むものなんだ。You see, a lying tongue is something that God hates. Something that God hates. もう一個、There's one more passage. これ神様の言葉です。互いに心の中で悪を図るな、偽りの誓いを愛するな、これらは皆私が憎むものだから。主の言葉。It says, Do not plot evil against each other and do not love to swear falsely. I hate all this.Declares the Lord. 神様が好まれないんじゃないんですよ。神様が憎んでる。嫌いでもないんですよ。憎むすごい強い厳しい言葉ですね。It's not like God doesn't like it, okay? God hates it. It's even stronger than not liking it. He hates this. この神様が憎んでることを私たちやってるとしたら、やっぱりそれはちょっとやばいよね。If we are doing something God hates, yes, we are in big trouble, right? じゃあどうしたらいいかな、ね、So let's go move on to what we can do, okay? Here we are. エペソの4章にこういう箇所があるんですね。This is a passage from Ephesians 4, 14 and 15. こうして私たちはもはや子供ではなく人の悪だきや悪だくみや人を欺く悪がしこい策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもてあそばれたりすることではなくむしろ愛を持って真理を語りあらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。聖書は言ってるんですね。Such then we will no longer be infants tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. 愛を持って真理を語りなさいって聖書。So the Bible tells us to speak the truth in love.Speak the truth in love. これが私たちに聖書はしなさいと言っている。This is something God is telling us to do. 嘘はつかないで愛を持って真理を語りなさい。Instead of telling a lie, speak the truth in love. でこれエピソード4章の14、15ですが、この後読み続けていくと25節に、25節、29節にも同じようなことが書いてあるんですね。So this is verse 14 and 15.And if you keep reading chapter 4 of Ephesians, kind of repeats two more times. で今、愛を持って真理を語りなさいってありました。That verse 15 said, speak the truth in love. 25節で、偽りを捨てて真実を語りなさいって言ってます。Verse 25 says, put off falsehood and speak truthfully. そして29節見ると、人の成長に役立つ言葉を語りなさい。And verse 29 says, speak things that are helpful for building others up.嘘をつかないで真実を語りなさいってただ語るんじゃなくて愛を持って語りなさい、ね、愛を持って真理を語るその目的は人のその人のためになるようにそういうことですね So Bible is saying do not lie instead speak the truth in love speak truthfully and the purpose of speaking the truth is to building them up okay so for their benefit これね、よくこの嘘をついてはならないの話をすると、じゃあ何でも本当のことを言えばいいんですねっていう人がいます。And so whenever we do Bible study on this topic, I always hear somebody says, so we should just speak the truth, right? でも、何でもかんでも本当のことを言ってたら大変なことになります。But if you just speak the truth, it'll be disaster, right? うちに昔、初めてのインターナショナルスティデントのホームステイをした時の学生がいるんですけども中国人の学生がうちに初めてホームステイをしたんですね So we had once had a Chinese student home staying with us They was the first international student for us それで 僕らもこう一生懸命ね、こうウェルカムして居心地いいようにしてあげようっていうふうにね、こう構えて準備してたんですね。So we wanted to welcome him, we wanted to feel, you know, make him feel good and at home, right? それで家内がですね、もう腕を振るって、OK、なんか美味しいものを作ってあげたいって言って、おでんを作ったんですよ。もう本当に時間かけて、いろいろかけて、おでんを、美味しいおでんを作ったんです。So Mary wanted to cut, make something, you know, to welcome him. So she cooked oden. That's a typical Japanese food. Oh, yeah, 美味しいおでんだったんですよ。ね、僕らも食べてました。And it was really good. Okay. それでご飯を食べてるときに、その学生にね、どう美味しいって聞きました。So while we were eating, you know, we're like, so how do you like it? 彼が言ったんですね。He said this. It's disgusting. Disgusting, まずい。Well, fortunately, Mary didn't flip the table. 彼女はかろうじてこうテーブルひっくり返すとこまではいかなかったけども、でまあ、もちろんあの第二外国語だからこういい言葉がね選べなかったのかもしれない。もう of course, it was his second language, so maybe he couldn't choose the right word. あんまり言われないんですよね。なんかご飯出してディスカスティングとか言って、うちの子供たち今なんて言ったみたいな感じで凍りついたんです。Still, you don't say disgusting when somebody offers you food, right? Like our boys were like frozen. Like, did you just say that? Yeah. Yeah. そういうふうに何でもストレートに本当のこと言えばいいと思うんです。そしたら相手を傷つけてしまいますよね。So when you just speak the truth, sometimes.You'll be offensive, you will hurt somebody, you know. だからここで愛を持ってって言われてる。That's why it says, speak the truth in love. ね。だから嘘をついてその場しのぎするのは欺きであって愛ではないですよね。Like when you tell a lie and, you know, make things work, it's still deceiving, it's not love.いつも言ってます。聖書で愛っていうのはただ相手に優しくすることじゃないんです。ただ相手を喜ばせることではない。相手のためになること、本当に人の成長に役立つためってありますけど、そのためになることを求めること、それが本当の愛です。And as I always say, the biblical definition of love is not just to be kind and gentle and make that person happy. It's way more than that. It's more like, more of a seeking what is really good for this person. Building up.だからこれ必ずしも簡単じゃないんですよね。めちゃくちゃ知恵がいると思います。そういう時にどういうことを言ったらいいかな、どういう言葉を言ったらいいかな、嘘じゃなくてすごく知恵がいると思うんですね。 So this is not very easy task. You know, just to find the right word at the very, that very moment, you know, instantly, that's, you needed wisdom from God.で僕もこれかちょっと得意な方ではないんですね。僕は気をつけないとストレートにポンってこう言ってしまう方なんで気をつけないといけないんですけども。So, and this is not my I'm not expertise here. You know, I tend to be more straightforward, so I have to be careful. だから僕の例から皆さんにシェアすることはあんまりできないんですけど、I can't really share from my experience. だからイエス様の模範をちょっと見てみたいと思うんですね。イエス様がどういうふうにこの愛を持って真理を語られたかちょっと見てみたいと思います。So we want to look at an example of Jesus, you know, the best example, how he spoke in truth. Speak truth in love. Oh, there we go. で、イエス様の模範、まずはね、今開かないですけれども、マルコの12章の28節から34節にあるストーリーがあるんですね。So we're not going to read the whole thing, but there's a story in Mark 12, 28 to 34.イエス様のところに律法学者が来るんです。So one of these teachers of the law came to Jesus. それで質問してこうイエス様が答えてっていう、まあ、よくある、ね、このやり取りがありました。So he asked Jesus a question and Jesus answered and, you know, and then this guy replied. でこの律法学者が実はすごく賢く答えたんです。イエス様、まあ、イエス様が質問されたのに対して質問で答えることがよくあって、それに対して律法学者がとても賢く答えました。So he asked Jesus a question. And Jesus often does is what Jesus often does is he answered by asking question again, and that's what he did. And to this question, this guy answered very wisely. それで彼その時にイエス様がこう言われたんですね。And that's when Jesus said this. あなたは神の国から遠くないよ。He said, "You are not far from the kingdom of God." まあ賢い 答えはしたんだけれども、まあ、知識ですよね。知識であって、まだやっぱり立法主義の人ですから、立法主義が抜けきれてるわけじゃないから、まだまだね、なんですけれども、あなたは神の国から遠くないって言われたね。Like he was the teachers of the law, and he was still in this legal world of legalism. So he knew, he had knowledge to give the wise answer, but he was still in the legalistic world.But Jesus said, "You are not far from the kingdom of God." これ違う言い方をしたら、In other words, he could have said, あなたは神の国にまだ近くないよっていうこともできたの。He could have said, "Well, you're not quite close to kingdom of God." あのコップに半分水が入ってるのと同じですね。It's like half, you know, half water, half cup of water. You know? ね、半分しかないっていうか、半分も入ってるっていうか。そのどっちかですよね。It's like you only have half a cup of water, or oh, you have half a glass of water.、ね、とてもポジティブな方向で言われてるんです。あなたまだ神の国に近くないよっていう代わりに、イエス様はあなたは神の国から遠くないねって言われてるんです。So instead of saying you're not close enough, he said you're not too far from the kingdom of God.まだ近くないよって言われたら、まだなのってなんかこう気持ちでこう砕かれてしまいますよね。でも遠くないよって言われたら、もうすぐかな、じゃあ頑張ってみようかなって思うじゃないですか。ね、so, if Jesus said you're not close enough, you know, that kind of it's discouraging, isn't it? But when you say, oh, you're not far from the kingdom of God, and it makes you feel like, oh, I'm almost there, oh, I'm gonna keep doing this, you know. So it's very encouraging.めちゃくちゃ賢い、ね、本当に愛を持って真理を語ったなっていうストーリーですよね。 So this is when Jesus spoke the truth in love. 嘘ついてないんですよ。本当のことを上手に語ったんです、ね、彼のために彼の励ましになるように語った。 He didn't lie. He spoke the truth just in a very encouraging way. もう一つルカの18章に、金持ちの青年の例えというのがあります。 And there's another storyLuke 18, it's the story of the young rich ruler. で、金持ちの青年がイエス様のところに来て、イエス様に質問します。イエス様、どうしたら永遠の命を手に入れることができるでしょう。 So this guy came to Jesus and asked, Jesus, how can I get the eternal life? そしたらイエス様はまさに今話しているこの10回の後半の部分を言うんですよね。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽ってはならない、父と母を敬い、そしてあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。で、やってるっつって。テストですね、言うんですね。To this, Jesus answered by quoting the latter half of the Ten Commandments, saying, you know, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not tell a lie, you must obey, honor your parents, and love your neighbor as yourself. How are you doing? そしたらこの青年はですね、言うんですね、それだったらちっちゃい頃からちゃんと守っています。すごいやつだなと思いますけども、ちゃんと守ってますって言うんですね。And amazingly, this guy says, oh, I've been doing that since I was a child. Wow, that's amazing. そしたら、もし僕がイエス様だったら、If I were Jesus, よくやってるね、祝福あるようにって終わっちゃうと思うんですね。ね、励まさなきゃと思うけど。If I were Jesus, I would say, oh, wow, that's amazing. Blessing to you, period. That's encouraging, right? でもイエス様そうは言わなかったんです。But that's not what Jesus said.イエス様はそれじゃ十分じゃないから、まず帰って財産を売り払って貧しい人たちに与えてくださいっていう、めっちゃ厳しいなと。 Jesus said, well, that's not quite enough, dude. You need to go back home, you sell your property and share with the poor. これ愛を持って真理を語ってるんかなと思う。 Is that speaking in love? Wow, it's a tough, tough, tough love if it's love.でもね、本当に神様に従いきれてない人に大丈夫だよって言っちゃったら、その人はそれ以上神様に近づくことがないわけですよね。But if this young rich ruler, this young man was not really obeying God enough, and if Jesus said, you're good, then he's not going to get closer to God whatsoever. He's not good enough now, and he's going to remain not good enough for the entire world.The rest of his life. それは愛じゃないんですよ。その場ではその人を喜ばせるかもしれない。よくやってるねって言ったら、でもその人がそれ以上神様の方に向かわないのであれば、それは愛じゃないんですよ。 It will make him happy by saying, "Now you're doing great." But as a result, he's not going to get closer to God. And that would be a problem. だからイエス様にしてみると、あなたはよくやってるよ、よくやってるけども、keep going。もっともっと神様に近づいていくために、あなたはこの部分、今、ね、握りしめているものを手放してごらんというチャレンジを与えたんですね。愛のチャレンジですね。So Jesus knew that there was something that this man was clinging onto, and this has become his idol. This has become more important than God. So Jesus was challenging him in love. No, you need to let that go in order to get closer to God. 本当にこの人のためになることを愛を持って語られた例ですね。So this is the example where.Jesus spoke in love. You know, he was just thinking about what is best for this person. だから本当にこの嘘をつくかつかないかね。これっていうのは私たちの心がどこを向いてるかということなんですよ。So this top issue of lying is all about where my heart is. 自分が悪者にならないようにっていうことばかり考えているか、それともこの人のためになるように、この人が神様に近づけるようにって考えているか、大きな違いですよ。Is my heart always thinking about protecting myself? I don't want to be caught. I don't want to get in trouble. Or am I thinking about others, saying, "How can I be a benefit to this person? How can I help this person get closer to God?" 一時的な自分の楽を求めるか、自分の楽しみを求めるか、それとも長期的に続くこの人の得、益を求めるか。Do I seek momentary pleasure, you know, easy way out for myself, or do I seek a long-term benefit for this person? 自己中心か、他人中心か、自己中心か、神様中心か。この10回でも本当に一貫してるテーマですよね。Am I going to be self-centered? Am I going to be others-centered? Am I going to be self-centered? Or am I going to be God-centered? This is a consistent theme throughout this Ten Commandments.、ね、神様を愛し、そういう意味でね、神様を愛し、人を愛するその生活に嘘っていうのはこう入ってこないんだろうなと思う。理想的な言い方をするとね。So ideally speaking, you know, in Christian life, in the life where we love God and love others, there's no room for lies. だから嘘よりも真実を求めていきたいな。So we want to seek the truth instead of lies. 神様は真実な方だ。神様は絶対嘘をつかないから、私たちもその模範に習っていきたいな。Because God is the truth, right?He never lies, and we want to follow his example. 嘘によって生きるんではなくて、嘘によって生きてたらだんだんもう人生全部が嘘で固められてきてしまいます。でもそうじゃなくて、真理によって生きたいな、真実によって生きたいな。イエス様は真理です。イエス様の御言葉も真理です。だからそれによって私たち生きていきたいな。If we start living in lies, our entire life will be shaped by lies.Instead, we want to live by the truth because Jesus is the truth and His word is the truth. さっきも言いました。簡単じゃないよ。ね。But as I said, it's not always easy. だから今からね、本当に常に私たち愛を持って真実を語ることができるように神様に祈り始めたらいいと思います。毎日のように神様、私に知恵を与えてください。といろんな時がある時に愛を持って真実を語れる言葉を与えてください。そうやって祈ってみたらいいと思います。そして知恵を求めてみたらいいと思います。In order to do that, we want to start praying to God, asking for wisdom, askingSo that we can speak in love in any situation. When we ask for that kind of wisdom, He will definitely give you that. そういう知恵を絶対に神様与えてくださいます。だから祈りながら毎日過ごしてみましょう。お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。本当にこの嘘というもの、私たちのこう生活の中にもしっかり入り込んでいます。私たちの頭の中にも心の中にもなんかツールとして入り込んでしまっていて、とても普通に私たち使ってしまうことがあります。Father, this issue of what are lies, you know, lies, it's in our society, it's in our lifestyle. And it's already kind of input in our mind. So it's kind of easy to use it these days. でも神様、本当にあなたの価値にもう切り替えて、あなたの価値観に切り替えて、私たち嘘に頼るのではなくて、真理に頼って、嘘でその場をしのぐのではなくて、愛を持って語るものとしてください。あなたのこれらの知恵が必要です。私たちの知恵では到底できません。あなたが知恵を与えてください。あなたが愛の言葉、愛と真理の言葉を与えてくださいますように。 But Father, we want to start telling the truth in love instead of telling lies. And I know it's not easy, so I'm asking you to give us wisdom, give us the word of truthful love. そうやって本当に私たちがまた一歩イエス様に似たものへと変えられていくことができますよ。 By doing so, I pray that we can be transformed little by little, step by step to Christ-likeness. 感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りします。In Jesus' name we pray. Amen.